小児がんの人へ。更新確認日、2021年12月24日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、小児がんの人へ。1、小児がんについて。2、小児がんの検査。3、小児がんの治療。4、小児がんの療養。5、小児がんの臨床試験。6、小児がんの患者数、がん統計。7、小児がんの関連リンク、参考資料。目次終わり。小児がんの人へ。小児がんとは、小児の様々ながんの総称です。小児がんに関する情報を紹介しています。1、小児がんについて。小児がんは、小児がかかる様々ながんの総称です。一般的には、15歳未満に見られるがんのことです。1-1、小児がんの種類。小児がんの主なものについて、表1にまとめました。それぞれの病名は一般的なもので、白血病、リンパ腫、脳腫瘍には多くの種類があります。他の腫瘍も全身のあらゆるところで発生するため、細かく分類されています。治療法も、がんの種類や場所、広がりによって、それぞれ異なります。表1、主な小児がんの発生場所など、説明、5つのがんについて書かれています。1、白血病、血液のがんです。小児がんのうち約4割を占めます。2、脳腫瘍、頭蓋骨の内側にできた腫瘍です。白血病に次いで多く、小児がんの約2割を占めます。子供に多い脳腫瘍はグリオーマ、神経膠腫、肺細胞腫瘍、髄芽腫などです。3、リンパ腫、リンパ節、脾臓、骨髄など、細菌やウイルスの排除などの免疫機能を司るリンパ組織から発生するがんです。リンパ組織は全身に及んでいることから、全身のあらゆる部位に発生する可能性があります。4、神経芽腫、交感神経の元になる細胞から発生する腫瘍です。腎臓の上にある副腎や交感神経節、背骨の脇などから発生します。5、肺細胞腫瘍、精子や卵子になる前の未成熟な細胞から発生した腫瘍の総称です。重核、胸の奥、後腹膜、線尾部、お尻の骨などの身体の真ん中に発生します。説明終わり、表終わり、神経芽腫、腎芽腫、ウィルムス腫瘍、肝芽腫など、芽腫と呼ばれるがんの原因は、胎児の体の神経や腎臓、肝臓、網膜などになるはずだった細胞が、胎児の体が出来上がった後も残っていて、異常な細胞に変化し、増えていった結果と考えられています。大人のがんとは異なり、生活習慣にがんの発生原因があると考えられるものは少なく、網膜芽腫やウィルムス腫瘍のように、一部遺伝するものもあります。1-2、小児がんの症状。小児がんの症状に特別なものは、ほとんどありません。風邪のような症状や痛みが続くといった一般的な理由で医療機関を受診した際に検査した結果、がんと診断されるケースも少なくありません。しかしその一方で、患者である子供自身や家族が気づかないでがんと診断された場合でも、遡ってよく考えると、およそ2ヶ月以前からがんに関連する何らかの症状があったと思い当たることがあります。小児がんは特定の年齢で患者が集中する傾向があります。がんの種類によって症状が異なることはもちろんですが、年齢による症状の違いも生じます。また、乳幼児は自分の症状を訴える表現方法が限られていることや、年長児は必ずしも全ての症状を両親に相談しない傾向にあることなども、年齢による症状の違いに関係すると考えられます。小児がんは急激に進行して症状が現れる場合があります。重篤、病状が重いことな症状、長く続く症状、進行する症状が見られる場合には、必ず医療機関に相談してください。1、発熱。小児がんは、しばしば発熱をきっかけに診断されます。必ずしも39から40度などの高い発熱とは限らず、発熱と解熱を繰り返すこともあり、通常は発熱に他の症状も伴います。一般的に原因がはっきりせずに発熱が続くことを不明熱と呼び、子供の不明熱の原因のうち 10% 未満は小児がんが原因であるとされています。2、頭痛。他の病気が原因となる場合もありますが、嘔吐を伴う頭痛は脳腫瘍の症状としてもよく知られているものです。 頭痛のある脳腫瘍は、脳神経の異常に関連した他の症状を伴うことがあります。3、リンパ節の腫れ。首の周り、耳の後ろ、顎の下、足の付け根にあるリンパ節が腫れることがあります。原因が癌であることはまれですが、痛みを伴わない症状のため注意が必要です。なお、リンパ節の腫れの原因が癌かどうかは、手術により腫れているリンパ節の一部または全てを摘出し、癌細胞があるかどうかを調べること、病理組織診断が必要です。このような診断のための手術を生検と呼びます。4、骨や関節の痛み。骨や関節の痛みは小児癌では多い症状です。睡眠を妨げるほどの強い痛みを訴えることもあります。骨や関節の痛みは、白血病や骨肉腫などが原因で起こります。神経芽腫の転移でも、肩から腕の骨の痛みなどを訴えることがあります。痛みがずっと続く場合には注意が必要です。我慢せずに専門に、小児科の診察を受けましょう。5、筋肉のしこり。皮下や筋肉にできるしこりは、しこりや腫れの症状として現れますが、痛みがないため大きなしこりになってから気づくことがあります。また、大体、太ももなどの筋肉の厚い場所に発生すると、大体全体が大きく腫れたようになる場合もあります。手足の他にも、鼻や喉などの顔面、生殖器、男児の睾丸、女児の膣などにしこりを生じることがあります。腫瘍が大きくなると、関節が曲がらなくなったり、座ることができなくなったりします。しこり自体に痛みがある場合や、しこりが大きくなって神経を圧迫し、間欠的な痛み、一定の時間を隔てて痛みが起こることを伴うこともあります。また、発熱を伴ったり、皮膚の色が変わったり、潰瘍ができることもあります。6、胸のしこり。白血病、リンパ腫、神経芽腫などでは、胸の中、特に左右の肺の間である縦隔と呼ばれる部分にしこりを生じることがあります。このしこりが、気管、口から肺につながる空気の通り道や心臓、脊髄などを圧迫することや、胸水、肺、心臓の周囲に水が溜まった状態を伴うことで、息苦しさ、咳、顔のむくみ、動悸、下半身の麻痺などの強い症状を生じることがあります。7、お腹のしこり。お腹のしこりを伴う小児癌は、1歳から5歳に多く見られ、癌の種類や進行により様々な症状が現れます。特別な症状がない状態で、偶然お腹のしこりを指摘されることもあります。一方、急速に大きくなるしこりによって、腸や尿路、腎臓から始まる尿の通り道の圧迫、腹水、腸の周りに水が溜まる状態などを生じて、重い症状が現れることもあります。8、血液細胞の異常。白血病では、健康な血液細胞が大きな影響を受けることがあります。健康の白血球が減少すると、重篤な感染症や特殊な感染症を生じたりします。また、貧血により、顔色が悪い、元気がない、疲れやすいなどの症状を生じます。血小板が減少して、皮膚や粘膜に出血斑や腫瘍などのあざができたり、鼻血や出血した血液が止まりにくくなったりすることもあります。9、その他の症状。脳腫瘍では、腫瘍の種類や場所によって、よろける、歩行がおぼつかない、顔面が歪む、目の動きがおかしい、視力の低下、異常に水分を欲しがり、尿が多い、痙攣発作、話をすることが不自由になる、などの症状があります。脳の中の髄液が頭蓋腔内に溜まり、頭位が拡大することもあります。網膜芽細胞腫では、眼球の中で白い腫瘍が大きくなり、瞳を通して白く光って見える、白色瞳孔という症状が見られる場合があります。また、斜視、二つの眼球の向きが合っていない場合になったり、まぶたが腫れたりすることもあります。以上のような症状の他に、単に食欲が低下したり、突然嘔吐したり、不機嫌であったりするだけのこともあります。また、体重減少が見られることもあります。気になる症状が続いたり、いつもと違う様子が認められたりするときは、速やかに医療機関を受診しましょう。関連情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。癌が疑われたときから治療後の生活に至るまで、その時点で必要と思われる情報を紹介しています。白血病、小児、リンパ腫、小児、脳腫瘍、小児、 神経芽腫、小児、網膜芽細胞腫、小児、腎腫瘍、小児、肝腫瘍、小児、骨肉腫、小児、ユーイング肉腫、小児、軟部肉腫、小児、肛門筋肉腫、小児、肺細胞腫瘍、小児、作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、小児癌について、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。2、小児癌の検査。小児癌の検査。癌の疑いがあるときには、診察とともに様々な検査が行われます。また、癌の検査は治療前だけでなく、治療中、治療後にも行います。検査の内容や回数は、疑いのある癌の種類や状態によって、一人一人異なります。これから受ける検査について、目的や方法を知っておくと、担当医からの検査の結果や病気の説明がより理解しやすくなります。検査をする前の説明をよく聞いて、わからないことがあれば、担当医や看護師に聞きましょう。2-1、病気について調べることから始まります。癌の疑いがあるときにはまず、問診と視診、触診による診察が行われます。担当医は症状について尋ね、問診、顔色や体の様子はどうかを目で見たり、視診、お腹などに触って、しこりがないかなどを調べたり、触診します。検査としては、血液検査に加え、癌細胞や癌細胞に反応した細胞が作り出す特別な物質を血液や尿から調べる腫瘍マーカー検査などがあります。必要に応じて X 線、超音波、エコー、CT、MRI、PET などの画像検査なども行われます。最終的に癌かどうか、またその種類を確定するためには、癌が疑われる部位を手術などで採取して調べる生検が必要になります。随中、CT 検査の様子。説明。癌に寝かされた人が丸い大きな CT 検査装置の穴の中に入っていくイラストがあります。説明終わり。図終わり。血液、リンパの癌や一部の小児癌では骨髄検査が行われます。骨髄は血液細胞が作られる場所です。この検査では腰の骨に針を刺し、骨髄液を吸引して調べます。図に、骨髄検査に使われる骨髄針の例。説明、骨髄洗車針のついた注射器の絵が描かれています。説明終わり。図終わり。図3、骨髄検査の様子。患者がベッドにうつ伏せになり、腰の骨から骨髄を採取されています。図終わり。脳脊髄液を採取して調べる髄液検査が行われることもあります。一定の時間動かないで安静にしていることが必要になる検査や痛みを伴う検査では、状況に応じて全身麻酔や鎮静、鎮痛薬を使用して動かないようにして行われます。また、痛くないように眠らせて行われることも多いです。癌と診断されたら、治療方針を検討するために、癌の広がりを調べる検査が行われます。同時に心臓、呼吸、肝臓、腎臓の機能など、全身の状態を検査し、治療を受けられる状態かどうかを評価します。検査は、治療前だけでなく治療中にも行い、治療効果の判定や副作用、合併症が起きていないかの確認をします。主な治療が終わってからも、治療の効果が続いているか、転移、再発がないかの経過観察をするために検査をします。用語集、骨髄検査、腸骨、腰の骨に針を刺し、骨の中にある骨髄組織を取る検査です。注射器で骨髄液を吸引する骨髄穿刺と、特殊な太い針を刺して、骨髄組織の一部を採取する骨髄生検があります。取れた組織を顕微鏡で観察することで、血液を作る機能や血液疾患の原因、腫瘍細胞の有無などがわかります。血液、リンパの癌の診断や治療法の選択、治療効果の判定に重要な検査です。髄液検査、脳脊髄液を採取する検査です。通常、体をエビのように丸めて横向きになり、背骨の間に針を刺し、脊髄腔、骨髄と硬膜の間の空間に針を進めて5から 10cc の脳脊髄液を採取します。採取した脳脊髄液を用いて、その中に含まれるタンパク質や糖の量、細胞の数や形態を検査します。なお、腰椎の間に細い針を刺して脳脊髄液を採取する方法を腰椎穿刺と言います。副作用、薬の作用の中で、 治療に必要な抗海外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。転移、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。再発、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。関連情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。癌の検査について、主要マーカー検査とは、X 線検査とは、超音波、エコー、検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、2-2、検査と診断にかかる時間は、適切な治療を行うために必要な時間です。検査が多く、治療の予定が決まるまでの期間がとても長いと感じることもあるかもしれません。しかし、癌であるかどうかや、どんな癌であるかがわからないと治療を開始することができません。癌の治療では、治療の効果を最大限に得ることと、治療による体への負担を最小限にすることを、同時に考える必要があります。そのため、検査はいくつかの段階を経て行われます。最終的な判断には、それぞれの検査の担当医が作成した報告書をもとに総合的に判断する必要があるため、時間がかかります。自治体や学校で行われる健康審査や健康診断は必ず受けましょう。市町村などの自治体で行われる乳幼児健康審査や学校において行われる健康診断は、子どもの健康状態を把握し、健康の保持、増進を図ることが目的です。子どもの健やかな成長、発達のために、健康審査や健康診断は必ず受けましょう。癌、腫瘍という病気は、その人ごとに症状の現れ方が異なります。また、はっきりした症状が現れない場合もあります。子どもに何か気にかかる点がある場合や、健康診断などで詳しい検査が必要と言われた時には、必ず医療機関を受診してください。疑問や不安を抱きながらも問題ないとご家族が判断したり、病気が見つかることを怖がって、受診を控えたりすることのないようにしましょう。受診して医師の診察を受け、症状の原因を詳しく調べることで、病気ではないことが確認できたり、早期診断に結びついたりすることがあります。もし子供の体調に気がかりなことがある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。作成協力。関連情報、編集員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、小児癌の検査、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。3、小児癌の治療、小児癌の治療、小児癌は、手術治療、薬物療法、放射線治療、造血幹細胞移植などを組み合わせて治療します。小児癌は、患者の数は少ないものの、種類が多いため、症例数の多い病院で治療を受けることが勧められます。治療後には、体調の変化や癌の再発がないかなどを確認するため、検査が行われます。治療が終わった後も入院を続けて経過を観察することもあります。3-1、治療にあたって、治療を始めるにあたって、これまでの生活を変化させる必要があるかもしれません。これからどのように治療に向き合っていったらいいのか。子供自身は保育所、幼稚園や学校のこと、友達のことなど、ご家族は兄弟や家のこと、仕事のことなど、悩みは尽きません。子供もご家族も気持ちが落ち込んでしまうのは無理もありません。しかし、あまり思い詰めてしまっては心にも体にも良くありません。自分だけで抱え込まず、周りの人の力も借りながら、癌と向き合い、現実的かつ具体的に考えて行動していきましょう。 大切なのは、信頼できる情報を集めることと、病気に対する心構えを決めることです。まずは、がんの診療の流れを確認しながら情報を集め、治療法のこと、病院選びのこと、これまでの生活との兼ね合いなど、子供自身やご家族がどうしたいか、何を大事にしたいかを一つ一つ考えていきましょう。3-2、小児がんの診療の流れ。この図は、がんの受診から長期フォローアップへの流れです。大まかでも、流れが見えると心にゆとりが生まれます。ゆとりは、医師とのコミュニケーションを後押ししてくれるでしょう。子供やご家族が、その人らしく過ごすためにお役立てください。1、がんの疑い。風邪のような症状が治らない、顔色が悪い、いつもと様子が違うなど、子供の体調がおかしいなと感じたら、まず、かかりつけの小児科を受診しましょう。2、受診。受診のきっかけや、気になっていること、症状など、何でも担当医に伝えてください。メモをしておくと整理できます。いくつかの検査の予定や次の診察日が決まります。3、検査、診断。担当医から検査結果や診断について説明があります。検査や診断についてよく理解しておくことは、治療法を選択する際に大切です。理解できないことは、繰り返し質問しましょう。検査が続くことや結果が出るまで時間がかかることもあります。4、治療法の選択。がんや体の状態に合わせて担当医が治療方針を説明します。悩みがあるときは担当医や周りの方と話し合い、子供の希望に沿う方法を見つけましょう。5、治療。治療中に気がついたことは担当医や看護師、薬剤師に話してください。困ったことや辛いこと、小さなことでも構いません。良い解決方法が見つかるかもしれません。子供にとって、より良い方法を一緒に考えていきましょう。6、長期フォローアップ。治療後の体調の変化や、がんの再発がないかなどを確認するために、治療が終わった後も通院します。検査を行うこともあります。治療が終わって、長い時間が経過してから現れる副作用や、成長への影響に対応するために、長期のフォローアップを行います。関連情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。小児がんの検査。病名から探す。がんの子供の晩期合併症。長期フォローアップ。再発、難治がんについて。がんの進行の仕方は、がんの性質や、初めにできた場所によって異なります。再発は、初めにがんが発生した場所で起こることもあれば、体の別の場所に転移して起こることもあります。進行、再発あるいは転移した小児がんは、がんの広がり、これまでの治療内容と効果、現在の症状などを考慮して、治療やその後のケアを検討していきます。これまで受けてきた治療の効果が見られず、治癒を望むことが難しいと医師が判断した場合、その後の治療や療養について、子供やご家族と共に話し合いながら決めていきます。子供の尊厳を守り、できるだけ子供とご家族の希望に沿うように、より良い過ごし方を考えていきます。用語集、再発、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。難治癌、治りにくい癌のことです。早期発見が難しい、治療の効果が得られにくい、転移、再発しやすいなどの性質があるために、診断や治療が特に難しい癌のことを言います。あなたの近くに信頼できる誰か、頼りになる人はいますか？小児癌拠点病院や癌診療連携拠点病院の癌相談支援センターでは、癌について知りたい、話を聞きたいという方の相談を受け付けています。その病院にかかっていなくても、誰でも無料で利用できます。また、対面だけでなく、電話などでも相談することができるので、わからないことや困ったことがあったら気軽に連絡してみましょう。用語集、小児がん拠点病院。地域において小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、厚生労働大臣が指定した病院です。質の高い医療及び支援を提供するために、一定程度の医療資源の集約化が必要であり、地域ブロック単位で全国に15施設指定されています。 小児がん連携病院などと連携し、地域全体の小児、あや世代のがん医療や支援の質の向上を目指した体制整備に取り組んでいます。関連情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。小児がんの相談窓口、相談先、病院を探す、小児がん拠点病院などを探す、作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、小児がんの治療、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4、小児がんの療養、小児がんの療養、がんの子供の心や体のケア、家族へのケア、周りの方ができること、制度やサービス、入院治療後の生活、長期フォローアップなどの情報を紹介しています。4-1、入院治療中の療養。4-1-1、がんの子供の心のケア。1、小児がんと言われた子供の心に起こること。幼児期の子供は、大人の態度や言動をよく観察しています。周囲のただならぬ雰囲気から、自分に大変なことが起きているということを感じ取ることがあります。小学生以上になれば、親と同様に、がん、腫瘍という言葉から、命に関わる病気かもしれないと感じる子供もいます。今起きていることや、これから起きることがわからない上に、体調も悪いとなると、子供はとても不安になります。不安が高まると、いろいろなことに敏感になります。例えば、痛みを感じやすくなったり、寝つきが悪くなったりすることがあります。子供自身が、治したいという自覚を持って、納得して治療に臨めるようにすることが大事です。そのために、親は本人にどのように伝えるか、医療スタッフとしっかり話し合いましょう。子供は漠然とした不安を抱えながら治療を進めていくよりも、周囲から支えられていることを感じながら試練を乗り越えることができると、精神的により成長することが知られています。入院治療中の生活において本人が孤立しないように、まずは本人と家族と医療チームの間に信頼が築けるような体制を整えましょう。2、子供への説明。子供が幼少の場合は、治療や療養のことについて、家族が判断や決定をすることが多いかもしれません。しかし、子供自身が自分のことを理解し、納得していることはとても重要です。子供に病気や治療のことを説明し、子供からの了承、サインを得ることを、インフォームドアセントと言います。いつ頃、何を、どのように、どのタイミングで説明するかは、子供の年齢や理解力、病状などによって異なります。家族と医療スタッフ、医師、看護師で十分に相談しながら決めていきます。子供に説明するときに一番大切なのは、嘘をつかないことです。楽観的に話したり、逆に過度に悲観的に話したりすると、かえって子供が混乱する原因になります。話す人によって伝える内容が違うと、信頼関係が揺らいでしまいます。子供自身の意思を尊重しながら、わかりやすく説明することで、病気に立ち向かう力を引き出し、納得して治療に臨めると考えられています。子供に説明するにあたっては、病気のことを子供にわかりやすい言葉で説明している絵本や教材などもあります。担当医や看護師に相談してみると良いでしょう。3、子供の主体性を尊重した関わり。病気だからといって特別扱いをするのではなく、普段と同じように接しましょう。例えば、着替えや身の回りのことなど、自分でできることはできるだけ自分で行わせるようにします。しかし、特に薬物療法や放射線治療中はいつも通りに行動できないことが多々あります。子供の主体性を尊重しつつ、周りの人は見守りや確認をして、本人が無理をしないように支えるようにしましょう。1、入院に際して。入院治療中の生活では、お気に入りのおもちゃや本、友達からの手紙などが安心感や励みになることがあります。病院によっては持ち込む物品が決められている場合もありますので、前もって確認しておきましょう。2、痛みや辛さに対して。子供によっては、痛みや辛さを我慢してしまうこともあります。痛みや辛さをなるべく取り除くような治療、緩和ケアも行われますので、痛みや辛さがある場合はすぐに担当医や看護師に伝えるようにしましょう。3、その他、子供が心地よく、家族にとっても安心できる生活が送れるよう、気になることがあれば、遠慮なく担当医や看護師に相談しましょう。 入院中は治療を優先することが多いかもしれません。しかし、成長や発達のことを考慮しながら、退院後の生活を見据えた準備も進めていきましょう。4、子供の権利。子供に小児がんについて告知することを家族が悩む場合もあることでしょう。医療現場においては、患者の権利である、知る権利や自己決定権が尊重されています。治療が難しかった時代には、本人に告知するかどうかは常に家族の大きな悩みでしたが、治療の方法も増え、選ぶことができるようになった現在では、本人が納得して治療を受けるのが普通のことになってきています。最近では、がんは治る病気になってきており、小児がんも例外ではありません。小児がんの場合、すべての決定を子供本人に委ねることは難しいです。しかし、子供が知ることのもたらす安心感を考えると、家族と医療者が話し合った上で、子供の理解力に適した説明をしていくことが必要です。例えば、効果は期待できても、副作用を伴う可能性がある治療を選択する際には、吐き気が出るかもしれないけれど、症状を軽くする方法があるから、辛かったら周りの人に言おうね、髪の毛が抜けることになるけれど、3ヶ月したら生えてくるんだって。など、これから起こり得ることを伝えておくと、体の急な変化に対して、知らないまま直面するよりも、本人に余裕が生まれるようになります。また、治療が終わって復学した時のことを考えてみると、同級生に、どんな病気になったの？なぜそんな病気になったの？などと質問された時、本人なりに答えられるということは、お互いの関係を保つのにも良いことでしょう。権利というと難しいことのように聞こえますが、広い視野、長い時間軸で捉えて、本人にとって最適な方法を選んでいきましょう。1951年5月5日、子供の日に制定された児童憲章には以下のように謳われています。児童は人として尊ばれる。児童は社会の一員として重んぜられる。児童は良い環境の中で育てられる。医療の現場や教育の現場においても、これらを指針にできる限り子供にとって良い環境づくりを進めています。作成協力、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、作成協力者、団体、個人、がんの子供の心のケア、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4-1-2、がんの子供の体のケア。1、症状への工夫。本人や周りの人ができる症状への工夫についてまとめました。症状別の食事の取り方の工夫については、がんと食事をご覧ください。関連情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。様々な症状への対応。がんと食事。1、吐き気、嘔吐。吐き気がある時や嘔吐した後は、体を締め付ける衣服を避け、横向きにさせ、体を内側に曲げて寝かせるようにしてみてください。匂いに敏感になっているようなら、換気します。音楽を聴かせたり、映像を見せたりして気分転換を図るのもいいでしょう。腹式呼吸、お腹を膨らませながら鼻から息を吸い、お腹をへこませながらゆっくり口から息を吐くができるようであれば、吐き気が楽になることもあります。関連情報、吐き気、嘔吐、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。2、下痢。下痢によって尿量が少なくなったり、皮膚が乾燥するなどの脱水症状が見られる場合は、水分を補給するようにします。下痢をした後は、ぬるめの湯で陰部を洗うなど皮膚をきれいにします。関連情報、下痢、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。3、便秘。便秘気味の時は、お腹を時計回りにさすりながら、十分に時間をかけて排便しましょう。便意がある時は、我慢しないですぐにトイレに行かせるようにして、食後の決まった時間にトイレに座らせてみるなどの工夫もしてみましょう。便秘は予防が大切です。普段から無理のない程度に軽い運動を心がけましょう。関連情報、便秘、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4、口内炎。口内炎の予防には、うがい薬を使用したうがいや、食後、寝る前の歯磨きなどにより、口の中を清潔にすることが有効です。歯茎が傷つくのを防止するために、歯ブラシは小さめの柔らかいブラシを使い、刺激の弱い歯磨き粉を用いると良いでしょう。 口内炎ができて荒れてきたら歯磨きをやめ、うがいに切り替えて口の中を清潔に保つように心がけます。関連情報、口内炎、口内の乾燥、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。5、貧血。ふらついた時はすぐその場でしゃがむようにしましょう。起き上がる時は上半身をゆっくり起こし、一息ついてから立ち上がるなどの工夫をし、動く時には静かに動き始めると良いでしょう。十分な休養もとりましょう。関連情報、貧血、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。6、出血しやすい、転倒や外傷、打撲に注意しましょう。爪を短く切り、皮膚に傷を作らないようにします。歯磨きは柔らかいブラシを使用し、歯茎を傷つけないようにしましょう。排便時には力まないようにします。便が出にくい時には、下剤で便を柔らかくする方法もあるので、担当医や看護師に相談しましょう。関連情報、出血しやすい血小板減少、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。7、しびれ。しびれがある場合は外傷に気づきにくくなるので、体をぶつけたりしないよう気をつけましょう。靴を履くときには、足先を保護するために靴下を履きましょう。また、患部をマッサージしたり、温めたりすると良いですが、その際は低温やけどに注意してください。症状がひどい場合には、しびれを軽減させる薬もあるので、担当医や看護師に相談しましょう。関連情報、しびれ、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。8、脱毛。薬の副作用などで急に髪の毛が抜けてくることが多いため、精神的に落ち込みやすくなります。前もって素材の柔らかい帽子などを用意しておくことで、心の準備にもなります。また、髪の毛を短くする工夫もあります。先発は爪を立てず、優しく行いましょう。普段使用しているシャンプーで染みるようなら、刺激の少ないものに変えてみてください。柔らかいヘアブラシを使用したり、ドライヤーの温度を低めにするなど、髪の毛への負担を少なくしましょう。関連情報、脱毛、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。9、皮膚炎、放射線治療などによって皮膚炎が生じることがあります。予防するために、治療した時の照射部位を擦らないようにします。衣服は柔らかい素材のものにし、体を洗うときは強く擦らず、石鹸の泡を乗せて優しく洗うようにします。関連情報、皮膚と爪のトラブル、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。10、だるさ、倦怠感。だるさや倦怠感があるときは、短時間の休息を多く取るようにしましょう。夜に十分な睡眠をとることも重要です。水分を取ることで、疲労物質を体外に排出させ、倦怠感の緩和に役立ちます。また、マッサージや入浴などで全身の血液やリンパ液の循環を促進することも、倦怠感の軽減につながります。適度な軽い運動や音楽を聴くなどのリラックスできる方法を取り入れるのも良いでしょう。関連情報、だるさ、倦怠感、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。2、乳幼児への薬の与え方。乳幼児に薬を飲ませる時のポイントや気をつけることを挙げてみました。うまくいかない場合は、医師や薬剤師、看護師に相談しましょう。1、飲み薬。1、粉薬の飲ませ方。粉のまま飲めるのであれば、そのまま飲ませてください。粉のままでは嫌がったりして、全量が飲めない場合には、次の方法を試してみましょう。方法1、1回分の薬を少量、一口で飲める量の水、またはぬるま湯で溶かし、スプーンなどでよくかき混ぜます。溶かした薬をスプーンやスポイトなどに取り、少量ずつ飲ませてください。その後、湯冷ましやミルクなどを飲ませてください。方法2、手をきれいに洗ってください。1回分の薬をごく少量の水またはぬるま湯で練り、団子状で以上にします。それを指先につけ、上あごか、頬の内側に塗ります。舌の先は味を感じやすいので、味を感じにくいところにつけます。その後、湯冷ましやミルクなどを飲ませましょう。2、水薬の飲ませ方。容器をよく振ってから、薬の容器についている計量カップなどを用いて、1回分を測ってください。スプーンやスポイトなどに取り、少量ずつ飲ませてください。その後、湯冷ましやミルクなどを飲ませましょう。 水薬は雑菌の繁殖を防ぐため、冷蔵庫に保存してください。その際、子供の手が届かないところに置きましょう。3、乳幼児に薬を飲ませるポイント。9.1、飲ませる量は A1、乳幼児は体重によって薬の量が決まります。1回に決められた量を全部飲ませるようにしましょう。飲ませ忘れたからといって、2回分を一度に飲ませないでください。薬によっては、その日だけ飲ませ方を変える場合もあるので、医師や薬剤師に相談しましょう。9.2、飲ませるタイミングは A2、乳児は眠っている時間が多いため、薬をいつ飲ませたら良いのか迷うことがあります。1日3回と指示された薬は、おおよそ8時間ごとを目安にして、子供が起きている時間帯に飲ませましょう。授乳後は満腹で薬を嫌がることがあるので、薬を飲ませてから授乳しましょう。9.3、薬に何か混ぜていい。A3、ミルクに薬を混ぜて飲ませると、飲み残した場合は、薬も残してしまうことになります。また、ミルクの味が変わって、ミルク嫌いの原因にもなるので、ミルクには混ぜないようにしましょう。粉薬や水薬を飲みやすくするため、少しのジュース、酸味の強くないものや砂糖を加えても良いですが、下痢を起こしているときは避けましょう。9.4、飲ませた後は A4、乳児は胃の形が縦型のため、飲んだものを吐き出しやすいので、薬を飲ませた後はすぐに寝かせず、しばらく抱いてあげましょう。2、座薬。1、座薬の使い方。座薬を入れる前に、肛門の周囲が汚れていたらきれいにします。先の尖った方、太い方からできるだけ深く挿入し、10秒ほど肛門を押さえます。座薬を挿入した時の刺激で便意を催し、座薬が出てしまうことがあります。できれば、排便後に入れると良いです。2、こんな時は、座薬が入れにくい時は、座薬を水やベビーオイルなどで濡らすと、挿入しやすくなり、痛がることも少なくなります。座薬を半分使用するときは、包装ごと清潔なハサミなどで、斜め縦半分に切ります。座薬がすぐに出てしまったときは、座薬が溶けておらず、形が残っていれば、そのまま入れ直します。薬を入れた後、油のような排泄物が出たときは、薬に含まれている油分ですので、心配ありません。作成協力。関連情報。編集員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、癌の子供の体のケア。リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4.1.3、癌の子供の家族へのケア。1、子供が癌と言われた親の心に起こること。癌という診断を受けることで、我が子を失うかもしれないという恐怖で心がいっぱいになる方が多いでしょう。何がいけなかったのだろうかと思い悩んだり、早く気づけなかったという罪悪感に苛まれたり、見守ることに辛さを感じたりすることもあるかもしれません。ご家族も気分が悪くなったり、体調を崩したりすることがあります。子供が癌になると、家族の生活は大きく変わります。精神的な衝撃を受ける中で、担当医から説明される治療について理解し、子供に伝え、判断していかなければなりません。検査や治療の際には、親が付き添って病院に泊まり込む場面もあるでしょう。面会時間のみで帰宅できる場合でも、体と心には負担がかかります。無理をせず休めるときに休むことも大切です。不安を抱えながら仕事も続け、さらに兄弟の世話もしなくてはなりません。辛いときは、周囲に助けを求めましょう。医療者や癌相談支援センターはもちろん、支援団体など、小児癌の子供と家族を支えようという人や機関があります。抱え込まずに、これらを利用しましょう。辛い感情が持続し、生活に支障が生じる場合は、専門家による心のケアを受けることをお勧めします。療養中の子供に申し訳ないなどと考えずに、ぜひ相談してください。ご家族の受診の費用に関しても健康保険が適用されます。2、兄弟へのケア。親の関心が一人の子供に集中してしまうと、兄弟は寂しい思いをします。親に甘えられなかったり、何かあっても相談できないという場合があるかもしれません。また、病気の子供だけが大事にされているように感じてしまうこともあります。 しかしそれよりも自分も家族の一員であるのに何が起こったのかはっきり理解できないまま取り残されているという疎外感が寂しさの原因になる場合もあります。理解できる範囲で病気のことや今後の見通しについて医療者や親がしっかりと兄弟に説明をしておくことが大切です。病院によっては面会に年齢制限があるなど入院中に兄弟を会わせるのが難しい場合もありますが、できるようであれば会わせたり電話で話すなどしましょう。通学している場合は兄弟の担任にも事情を伝えるなど早めに対応して周りの人の協力を得るようにしましょう。作成協力関連情報研修員作成協力者作成員に作成協力者団体個人がんの子供の家族へのケアリンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。 4-1-4 がんの子供の周りの方へ1同級生やそのご家族へ同級生へ小児がんは人から人にうつる病気ではありません。また大人のがんとも異なります。昔と違い良い薬や治療法が増えたので治る病気になってきています。しかし原因はまだはっきりとは分かっていません。小児がんという病気になると大きな病院で治療を受けることが必要になります。がんの治療では薬を使うことが多いのでその副作用で見た目に変化が現れたりします。薬によっては髪の毛が抜ける場合もあります。しかしこれは一時的なことで髪の毛は生えてきます。また気をつけていても太りやすくなるなどの影響が出る場合もあります。こうした変化を周りでからかったりすることのないようにしましょう。病気によりその人らしさが失われるわけではありません。本人もできるだけこれまでと同じように接してほしいと望んでいるはずです。しかし治療が終わってすぐは疲れやすかったり通院のために学校の授業や行事に参加できないこともあります。治療で休んでいた間は学校の授業を受けられないためわからないことがあるかもしれません。困っている様子が見られたらできることを手伝ってあげましょう。入院中にお見舞いに行きたいと思った時は家族にそのことを伝えて可能かどうか聞いてもらいましょう。入院中は検査や治療で忙しいことが多く退院してからも体調によっては会ったり話したりできない場合もあります。病気になった時気にかけてくれる人がいるのは嬉しく力づけられることです。負担にならないよう気をつけながら都合の良い時に返事ができる手紙やメールなどの手段を活用するのも良いでしょう。同級生のご家族の方へ年齢的に内容を理解することが難しい場合はご家族が子供に理解できる範囲で話してみてください。正しい知識を使いつつこれまでと同じように接するよう促すことが大切です。2、学校で指導にあたる方へ復学することは子供や保護者にとって元の生活に戻るという大きな目標の一つです。しかし、教師にとっては、小児がんを経験した児童、生徒と関わりを持つ機会は多くなく、戸惑うこともあるかと思います。言うまでもなく、学校は子供にとって社会との接点を持つかけがえのない大切な場です。学校に戻れて嬉しいという気持ちや、授業についていけるかという不安な気持ち、周りの同級生と元通りやっていけるかという心配など、学習面とともに心と体への支援を必要としています。一方、保護者は退院した喜びを感じるとともに、入院中にはすぐに相談できた医療スタッフとも離れ、頼れる人が少ない中で日常の決断を一つ一つしていかなくてはなれないという重圧を感じている場合がほとんどです。そのような時に学校で様々な配慮がなされることは子どもと家族にとって大きな安心につながります。 1. 連携した支援体制づくり支援にあたっては次の点が大切になります。まずは子ども自身にがんの告知がなされているのか本人の理解や受け入れの様子はどうかなど保護者に聞くことから始めましょう。小児がんは長期にわたって通院が必要となります。早退や欠席、体力や抵抗力の低下による運動制限や生活上の注意、服薬の有無について本人と保護者に確認してください。薬の副作用による外見の変化や医療器具の装着などがある場合は、他の児童、生徒への説明が必要になるかもしれません。事前に本人と保護者の考えを確認し、意向に沿うように対応しましょう。 水筒、水疱瘡やマシン、はしかなどの流行情報を得たときは、すぐに保護者に連絡しましょう。進級や進学で環境が変わるときは、引き継ぎがとても重要です。本人を中心に家族を含めた支援について、担任や養護教諭、校長、教頭、そして学校や医療機関、行政機関などが連携して行うようにしましょう。2、子供のがんのことで迷ったら、まずがん相談支援センターへ。がんになった子供への対応に迷ったときは、お近くのがん診療拠点病院に設置されたがん相談支援センターに相談してください。必要な場合には、子供のがんを専門にしている機関などをご紹介してもらえます。関連情報、小児がんの相談窓口、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員に、作成協力者、団体、個人、がんの子供の周りの方へ、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4-1-5、がんの子供への制度やサービス。1、支援と制度。小児がんの子供や家族への支援と制度についての情報です。医療費の助成制度や家族の滞在施設の情報など、普段の生活に関係する情報を紹介しています。関連情報、医療費の助成制度、小児、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。小児がんの相談窓口、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。がんの子供のための滞在施設や患者会について、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。2、がんと学校、入院前から復学まで、小児がんの子供の就学に関わる情報を紹介しています。関連情報、がんと学校、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。就学に関する Q&A、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。3、地域のがん情報、小児がん情報、医療機関や行政によるサポートなどを含め、様々な形で地域に密着したがん対策が行われています。各都道府県が提供している小児がんの情報を中心に、ホームページや冊子で公開されている各地域の小児がんに関する情報を紹介しています。関連情報、小児の地域のがん情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。その他、各都道府県で発行しているがん関連情報を紹介しています。関連情報、地域のがん情報、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員に、作成協力者、団体、個人、がんの子供への制度やサービス、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4-1-6、がんの子供のための滞在施設や患者会について。1、滞在施設、ファミリーハウス。入院する子供に付き添う家族のために、また、遠方の病院で治療を受ける子供と家族のために、病院内やその近隣に滞在施設が設けられている場合があります。滞在施設には、医療機関が運営するものや企業が社会貢献活動として運営するもの、財団法人や NPO 法人、任意団体などが運営するものなど、様々です。いずれも子どもとその家族の負担を軽減するよう工夫されています。こういった滞在施設は、ファミリーハウスや、ホスピタルホスピタリティハウスなどと呼ばれています。滞在施設については、病院のソーシャルワーカーや相談支援センターにお尋ねください。2、患者会や患者支援団体、がんの子どもや家族は共通した経験をしている場合が多く、そのため同じような感情を抱くことがあります。不安や悩みを一人で抱え込まず、時には分かち合うことも必要な場合があります。同じような経験のある人の話を聞くことによって、解決の糸口を見つけたという方もいます。患者会や患者団体について知りたい方は、ソーシャルワーカーにご相談ください。関連情報、小児がんの相談窓口、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員に、作成協力者、団体、個人、がんの子供のための滞在施設や患者会について、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4-2、入院治療を終えた後に、 4-2-1、癌の子供の入院治療後の生活。1、退院後の生活。退院後は、すべての治療を終えて経過を観察するのみの場合や、通院して薬物療法や放射線治療を継続する場合があります。いずれにしても、可能な範囲で入院前と同じような生活を送ることが目標になります。退院が決まると、喜びと同時に身近にいた担当医や看護師がいない家庭での生活に不安を覚えることがあります。まずは、家庭での生活に慣れるようにしていきましょう。1、退院後の生活の注意について、癌、腫瘍の種類や治療の内容によって、退院後の生活の注意点は異なります。わからないことはそのままにしないで、担当医に聞きましょう。また保育所、幼稚園、学校に通える時期や、本人が楽しみにしていることがあれば、それができるようになる時期などを確認しておきましょう。2、感染予防について、退院後の生活では、感染を予防することが重要です。特に血液のがんや薬物療法の後は、免疫機能が低下することによって、肺炎などの感染が起こりやすくなります。そのため、食事の前や排泄後の手洗い、毎食後の歯磨き、排便後はお尻を洗うなど、体をきれいにしておきましょう。引っかき、傷を作らないように爪を短めに切っておくことも大切です。また、家から出るときはマスクをつけ、戻ったらうがいをさせましょう。普段、遊んでいた公園や店などへ出かけても良いか、外出の範囲について担当医に聞いておきましょう。予防接種は、受けた治療によってはしばらくの間、接種できないことがあります。予防接種の予定があるときは、接種して良いかを担当医に確認しましょう。また、学校などで集団生活を送る際は、水筒、水疱瘡やマシン、はしかなどの流行の情報があった場合、すぐに連絡してもらうよう、前もって担任や養護教諭に伝えておきましょう。インフルエンザ感染症に対しては、家庭内での感染を防ぐために、家族も予防接種を受けましょう。特に、治療中や治療終了後1年以内、同種造血幹細胞移植後の免疫抑制剤、シクロスポリンやタクロリムスなどを内服中の時は、家族も予防接種を受け、感染を予防しましょう。3、副学について、学校に戻るにあたって、具体的な準備は、退院の見通しが立った時から始まりますが、入院治療中も学校とつながりを続け、治療の見通しや今後の予定について、担任や養護教諭などと連絡を取っておきましょう。学校に戻るまでには、いろいろな準備があります。退院後も定期受診や治療の継続によって、学校を遅刻したり、早退したりすることになります。また、治療に伴う体力や抵抗力の低下がある場合には、登校や運動の制限が必要なこともあります。治療の影響で、脱毛など外見の変化が生じることもあります。このような状況に、本人が気後れせず、学校生活を送れるよう、学習の遅れや友達との関係なども含めて少しずつ準備していきましょう。まずは、体の状態や学習の状況、本人の思いなどを踏まえて、学校に戻るための課題を明らかにします。その上で、学校と調整を図ることになります。本人の希望を聞きながら、いつ、どのように復学するか、家族、担当医、看護師、院内学級の教師、学校の担任、養護教諭、管理職の教師、校長、教頭、地域の教育委員会などと話し合って決めていきます。医療機関によっては連絡の仕方や対応について担当者がいる場合もあります。学校に戻るとき、担当医からの服薬や感染予防行動などの指示に応じて、自宅や学校で気をつけることについて話しておきましょう。運動などが制限される場合には、必要に応じて担当医に診断書を発行してもらい、学校に提出します。自分なりにできること、支援を受けながらできることについて、本人を交えた話し合いの機会を持てるよう、学校に申し入れると良いでしょう。学校に戻ってから、学校に戻ったすぐは、友達と同じように全ての活動に参加させるのではなく、できることから徐々に慣らしていくようにします。活動の範囲や普段の過ごし方などで気になったことは、担任や養護教諭、学校医などに相談しましょう。関連情報、癌と学校、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。引っ越しなど生活環境の変化への対応、 家族の仕事の都合や進学や就職などにより引っ越しをすることがあるかもしれません。小児がんは治療後数年に症状が現れる晩期合併症の可能性があるため、がんが治ってからも定期的に診察や検査を受ける必要があります。引っ越しをするときには担当医に相談して、がんのことやこれまでに受けた治療についても説明を受け、引っ越し先の病院でも情報を引き継いでもらうようにしましょう。通院の間隔と検査。治療後の通院の間隔は、病気の種類、治療の内容とその効果、合併症や副作用の内容、治療後の回復の程度など、状態によって異なるので、担当医によく確認しておきましょう。一般的な通院の間隔は、最初は1週間から2週間ごと、その後、1ヶ月ごと、2ヶ月ごとと伸ばしていきます。継続した治療を行わない場合、それ以降は3ヶ月から6ヶ月ごとに通院します。問診や診察に続いて、検査としては、血液検査、尿検査のほか、超音波、エコーや X 線、CT、MRI などの画像検査が行われます。症状や検査の結果によっては、骨髄検査、骨シンチグラフィーの検査が行われることもあります。2、将来に向けて、医学の進歩に伴って、小児がんの治癒率は飛躍的に向上してきました。現在、20歳代の約180人に1人が小児がん経験者であると言われています。治癒率の変化は最近50年ほどのことであり、小児がん経験者の成長過程での状況や、生活習慣病を発症する年齢になった時点での治療によるリスクなどについては、データが蓄積されている途中です。不安なことがある場合には、治療時の経験だけで判断せず、担当医に相談しましょう。1、治療の概要を知っておきましょう。小児がんを経験した人は、治療が終わった後も必ず定期検診を受けてください。治療後に現れる合併症に対しても、早期発見、早期治療が大切です。詳しくは、晩期合併症、長期フォローアップをお読みください。また、自分がいつ頃どんな治療を受けたか、具体的な情報を知っておきましょう。歯科や内科など、他の科で治療を受けるときにも、小児がんの治療を経験していることを担当医に話し、必要に応じてこれまでの治療の内容などを提出できるよう用意しておきましょう。関連情報、がんの子供の晩期合併症、長期フォローアップ、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。2、健康管理について、体質や治療の内容によって異なりますが、様々な病気へのリスクが高いことを想定して、普段から健康管理に気を配るようにしましょう。バランスの良い食事を心がけ、感染を予防して体調を崩さないようにしましょう。また、喫煙や飲酒可能な年齢になっても、喫煙は避け、お酒も適度に楽しむ程度にとどめましょう。3、周りの人に説明できるように。自分が経験した小児がんについて、周りの人に話したいと思う人もいれば、話したくないと思う人もいます。その一方で小児がんに関わらず、どんな人にも、学校や就職先、公的機関などにおいては、周りの人や担当者に、自分の置かれている状況や経験したことを説明した方が良い場面が起こり得ます。人は他者の言動について、原因がわからないことには不安を持ちますが、原因がわかれば、その経験を分かち合いたいという気持ちもあります。最善の方法を選択するにあたっては、周りの人に説明をすることが大事になることもあります。そのため、病気の経験や今の状況を必要に応じて適切に説明できるようにしておきましょう。4、自分らしく生きるということ。社会的な自立は、その人の状況や置かれている環境によって変化します。病気を経験したことで、親や周りの人に気を使いすぎることのないよう、自分らしい自立を焦らず、ゆっくり考えましょう。小児がんを経験した人同士が出会える場に参加して、他の人の経験談を聞いたり、家族以外に相談できる窓口を知っておいたりすると、自立の際に役立つ場合もあるでしょう。進路や経済的なことで困った時には、公的機関の支援制度や社会資源を利用しましょう。関連情報、がんと仕事、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。がんとお金、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。3、生活と療養の Q&A。9、1、 治療を終えた後に、親の仕事の都合で引っ越しをすることになりました。何かあった時にはどうすればよいでしょうか？ A1、担当医に相談して、引っ越し先の病院に診療情報を引き継いでもらいましょう。親の仕事の都合以外にも、進学や就職などにより、引っ越しがあるかもしれません。小児がんの場合、治療後数年経ってから症状が現れる晩期合併症などの問題があるため、がんが治ってからも定期的に診察や検査を受ける必要があります。引っ越しをするときには、担当医に相談して、がんのことや、これまでに受けた治療についても説明を受け、引っ越し先の病院でも情報を引き継いでもらうようにしましょう。9.2 娘は小さい頃にがんの治療を行いましたが、よく覚えていないようです。がんの治療を行っていたことを話した方が良いでしょうか？ A2 子供が自分の病気を理解していることは重要です。幼い時にがんになった子供の中には、治療の記憶があまり残っていない場合があります。しかし、がんが治っていても定期的な検査が必要であるため、自分の病気を理解していることは重要です。子供から尋ねてきたら、担当医にも相談して、病名を含めて説明すると良いでしょう。その際には、小さい頃に病気になったけれど、現在は克服していること、今後も定期的な受診を続ける必要があることを話しましょう。9.3 小児がんの子供と家族の療養生活におけるケアを支援してくれるところはありませんか？ A3 小児がん治療をサポートする専門家たちに相談しましょう。子供ががん治療や療養生活を送る上では、治療以外にも様々な悩みや問題が生じてきます。そのためには、医療関係者をはじめとして福祉、教育、行政、ボランティアなど、患者、家族を精神的、経済的にサポートする多方面からの協力が不可欠です。医療機関によっては、小児がんを支援するための、小児看護専門看護師、中などの専門職がいる場合があります。担当医や看護師に確認してみましょう。いない場合にも、担当医や看護師、がん相談支援センターのスタッフが相談に応じますので、困ったことがあれば遠慮しないで相談しましょう。中、小児看護専門看護師は、子どもたちが健やかに成長、発達していけるように療養生活を支援し、他のスタッフと連携して水準の高い看護を提供する看護師です。小児がんの治療の過程で出会う困難なことや悩みについて、担当医や看護師、スタッフと協力しながら子どもと家族の療養生活を支援します。関連情報、小児がんの相談窓口、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、がんの子供の入院治療後の生活、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。4-2-2、がんの子供の晩期合併症、長期フォローアップ。1、晩期合併症、小児がんは治癒する病になってきました。しかし、子供は発育途中であることなどから、成長や時間の経過に伴って、がん、腫瘍、そのものや、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって合併症が起こることがあります。これを、晩期合併症、晩期障害と言います。晩期合併症は、小児や若年のがんで特に問題となる現象です。表1。晩期合併症の多くは、がんの種類、治療の内容、その治療を受けた時の年齢などに関係します。ほとんどの晩期合併症は、年齢に伴って発症しやすくなり、治療終了後何十年も経過してから症状が現れることもあります。表1、小児がんの晩期合併症、成長、発達への影響、身長の伸び、骨格、筋、軟部組織、知能、認知力、心理的、社会的成熟、性的成熟、生殖機能への影響、妊娠可能か、子孫への影響、臓器機能への影響、心機能、呼吸機能、腎機能、内分泌機能、消化管機能、視力、聴力、二次がん、腫瘍、良性腫瘍、悪性腫瘍、バイスミタバティ、表終わり、用語集、晩期合併症、治療が終了して数ヶ月から数年後に、がん、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。 晩期合併症は、癌の種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次癌の発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、癌の治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。二次癌、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。丸2、長期フォローアップ。晩期合併症に適切に対処するためには、定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要です。診察で異常が見られた場合には、各診療科の医師と連携して治療が行われます。小児癌は、患者である子ども自身が治療の内容を理解するには困難であることが多いです。しかし、晩期合併症は成長発達の過程において現れるため、適切なタイミングでの告知やアドバイスが必要です。理解力に応じた言葉を使って繰り返し説明した方が良い場合もあります。治療の影響については分かってきており、晩期合併症への予防や治療も進歩しています。子ども自身が将来に対して必要以上に心配することのないように、正確な知識や情報を得ることが大切です。まずは、治療を受けた病院の担当医や癌相談支援センターなどに、長期フォローアップをどこで受けたらよいか相談しましょう。小児癌患者を継続してケアする医療体制が整えられつつあります。小児癌の診療を行っている医療機関の中に長期フォローアップ外来が設けられたり、長期フォローアップ拠点病院などもでき始めたりしています。また、将来的に患者本人がいつでも自身の治療の記録を入手できるような仕組み作りも進められているところです。関連情報、小児癌の相談窓口、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。相談先、病院を探す、小児癌拠点病院などを探す、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。主に18歳未満で癌を発症した人に向けて、健康管理に関する情報や相談窓口が掲載されています。公益財団法人、癌の子供を守る会、小児綾世代癌経験者みんなの健康管理サイト、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、癌の子供の晩期合併症、長期フォローアップ、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。5、小児癌の臨床試験、癌の治療は治療技術の進歩とともに変わります。多くの治療法の中で、その時点で得られている科学的な根拠に基づいた最善の治療を、標準治療と呼びます。小児癌の場合、症例数が限られることなどから、標準治療が定まっていないこともあります。最善の治療を確立するため、あるいは新しい治療の有用性を科学的に検証するため、世界各地で常に臨床試験が行われています。小児癌は患者数が少なく、臨床試験として治療が行われることもあります。小児癌の治療の選択肢として、医師から臨床試験への参加を提示されることがあるかもしれません。十分に説明を受け、お子さんやご家族が十分に納得した上で、参加するかどうかを決めることが大切です。小児癌の臨床試験を探す。国内で行われている臨床試験に関しては、次のリンク先で検索することができます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索。リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。チャットで検索では、癌の種類や都道府県などの調べたい言葉、キーワードを入力して検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索。小児の血液癌。リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索。小児の固形癌。リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、今おかかりの担当医にご相談ください。癌の種類によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、検索の前に、癌の臨床試験について、こちらをご確認ください。 研究段階の医療、臨床試験、試験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。がんの臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。がんの臨床試験を探す。リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。更新確認日、2021年7月1日。6、小児がんの患者数、がん統計。小児の死亡原因や、小児がんの割合と生存率に関する情報です。6-1、年齢別子供の死亡原因。我が国では年間2000から2500人の子供が小児がんと診断されています。子供1万人に約1人の割合です。表1は子供の死亡原因を年齢別に示しています。4歳までは1000点以上が死亡原因の1位ですが、それ以降は自殺を除けば、がん、悪性新生物が死亡原因の1位です。表1、年齢別子供の死亡原因。厚生労働省政策統括官、平成29年人口動態統計、2018年より作成。0歳、1位、先天奇形、変異及び染色体異常。2位、周産期に特異的な呼吸器障害など。3位、不慮の事故。4位、乳幼児突然死症候群。5位、胎児及び新生児の出血性障害など。1から4歳、1位、先天奇形、変異及び染色体異常。2位、不慮の事故。3位、悪性新生物。4位、心疾患。5位、肺炎。5から9歳、1位、悪性新生物。2位、不慮の事故。3位、先天奇形、変異及び染色体異常。4位、心疾患。5位、その他の新生物。10から14歳、1位、自殺。2位、悪性新生物。3位、不慮の事故。4位、先天奇形、変異及び染色体異常。5位、心疾患。全人口、1位、悪性新生物、2位、心疾患、3位、脳出血疾患、4位、老衰、5位、肺炎。表終わり。6-2、小児がんの割合。主な小児がんは、白血病、脳腫瘍、リンパ腫、神経芽腫、肺細胞腫瘍、性腺腫瘍などです。血液のがんである白血病やリンパ腫を除き、大人では、稀なものばかりです。随一、小児がんの割合。参考資料、国立がん研究センターがん情報サービス、がん登録、統計、小児、綾世代のがん、罹患データ、2009年から2011年、2018年、円グラフです。白血病、38.4%、脳腫瘍、16.0%、リンパ腫、9.0%、神経芽腫、7.8%、肺細胞腫瘍、性腺腫瘍、7.4%、軟部腫瘍、5.9%、悪性骨腫瘍、3.7%、網膜芽腫、2.9%、腎腫瘍、2.8%、肝腫瘍、2.7%、その他、3.6%。図終わり。関連情報。小児、綾世代のがん罹患、がん統計サイト。リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。6-3、小児がんの生存率。小児がんは発見が難しく、がんの増殖も早いのですが、成人のがんに比べて化学療法や放射線療法に対する効果が極めて高いのも特徴です。ここ数十年の医療の進歩で、現在では約7割から8割が治るようになってきました。がんの治療成績を示す指標の一つであるサバイバー生存率を図2に示します。図2、主な小児がんのサバイバー生存率。中、1、2002から2006年追跡例、男女系、パーセント、がんの統計編集委員会編、がんの統計、18、がん研究振興財団より作成、説明、折れ線グラフです。項目、白血病、急性リンパ性白血病、リンパ腫、脳、中枢神経系、脳腫瘍、神経芽腫、肺細胞腫瘍など、の各グラフ。横軸、診断時の5年生存率、1年ごと、1年から5年サバイバーの5年生存率。縦軸、生存率パーセント。説明終わり、図終わり。中、サバイバー生存率とは、診断から一定期間が経過した時点を出発点とした時に、生存している人、サバイバーのその後の生存率のことです。例えば、2年サバイバーの5年生存率は、診断から2年生存している人のその後、5年間の生存率を示しています。 診断時から計算すると7年後に生存している割合、関連情報、癌統計関連、リンクが貼られています。ウェブ検索でご覧ください。更新確認日、2021年7月1日、7、小児癌の関連リンク、参考資料、1、国立癌研究センター癌情報サービス、癌登録、統計、小児、綾世代の癌罹患データ、2009年から2011年、2018年、2、日本小児血液、癌学会編、小児癌診療ガイドライン、2016年版、金原出版、3、癌の統計編集委員会編、癌の統計、18、癌研究振興財団、2019年、4、厚生労働省政府統括官、統計、情報政策、政策評価担当、平成29年人口動態統計、2018年、5、JPLSG 長期フォローアップ、委員会長期フォローアップ、ガイドライン、作成ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイドライン、2013年、医薬ジャーナル社、更新、確認日、2021年7月1日、レイジーと称奥付け、小児がんの人へ、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2022年6月。